こんにちは、子ども聖歌隊の皆さんの賛美に感謝いたします。主が私たちに対して、私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださる、本当にこの御言葉に感謝したいと思います。それでは今日は新約聖書のマルコの福音書の8章の1節から10節、まずはじめにお読みしたいと思います。新約聖書マルコの福音書の8章の1節から10節、新約聖書80ページですけれども、マルコの福音書の8章の1節からお読みいたします。その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか？弟子たちは7つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を下げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を下げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。今日はここから、主の恵みを覚えて生きるというテーマで御言葉を見ていきたいと思います。一言お祈りを下げたいと思います。恵み会天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たち一人一人の信仰を励まし、また強めてくださいますように。語るこの者、また聞かれるお一人お一人、主が共にいて導いてくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今お読みしたところですけども、イエス様が7つのパンと少しの魚で4000人の人たちを満腹され、そしてその余りを集めると7つのカゴにいっぱいになったという出来事であるわけなんですね。あれ、よく似た話があったと気づかれる方もおられると思うわけですね。そうですね、この少し前の6章には少年の5つのパンと2匹の魚で5000人の人々が満腹した。そして弟子たちが12のカゴにいっぱい余りを集めたという出来事があったわけなんですね。イエス様はこのような御業を2度されたわけなんですね。今日はここから主の恵みを覚えて生きるというテーマで見ていきたいと思います。まずはじめに見たいのは、イエス様の群衆への思いであるわけなんですね。イエス様の周りには大勢の人たちが集まってきていたわけなんですね。イエス様の話を聞きたい、またイエス様のなされる御業を見たいと思っていたわけなんですね。なんと3日間もイエス様と一緒にいて、今食べ物がなかったという状況であるわけですね。そのような状況の中で、イエス様はどのような思いを持たれたか。まずはイエス様の憐れみですね。イエス様はここで、まず最初にね、かわいそうに、このように言われたわけですね。イエス様はそのように思われたわけですね。自分の 元に集まってくる群衆に対してね、当然関心を抱き、目を留め、そして状況を見られたわけですね。そして群衆が何をしている、何を必要としているか、そのことに気づかれたわけなんですね。空腹のまま家に帰したらどうなるのか、主は心配されているわけですね。かわいそうに、本当に人々への関心と同情をここで抱かれているわけなんですね。そして深く憐れまったわけですね。本当に群衆の状況を見てね、心動かされたわけですね。どうにかしたい思われたわけですね。必要に気づき、そして必要を満たそうとされるわけですね。イエス様はここで彼らの必要を満たされたわけですね。イエス様の語りかけに対して弟子たちは答えたんですね。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れて、そしてこの人たちに十分食べさせることができるでしょうか。この場所で、この大勢の人たち、どこからパンを手に入れるのか、不可能でしょう、と弟子たちは思ったようですね。そういう弟子たちに対してイエス様は尋ねられたんですね。パンはどれぐらいありますか。5000人の給食の時と同じですね。弟子たちは7つです。まあ、ほんのわずかですと答えたわけなんですね。イエス様は何をされたか。イエス様はですね、群衆にね、地面に座るように言われ、そして7つのパンを取り、感謝を下げ、分けられていったわけですね。弟子たちに、人々にね、配るようにされたわけですね。魚も同じように感謝を下げてから分けられたわけですね。どうなったんでしょうかね。人々は食べて満腹した、あるんですね。そしてパン切れの余りを7つのカゴにね、集めたっていうわけなんですね。余りがあったわけですね。ということは彼ら本当に十分に食べたというわけですね。弟子たちはこの場所で、この大勢の人たち、十分に食べさせることは不可能だと思ったわけなんですけども、イエス様は十分満たしてくださったわけですね。ここでイエス様は創造主としての道からを示されたわけなんですね。イエス様は必要を満たされるお方であるわけなんですね。イエス様は霊的な必要、また物的な必要を満たしてくださるお方。私たちはそのことを覚えたいと思うんですね。神様は霊的な必要を満たしてくださる。物的なことはどうなのか、ね、ここでは物的な必要をね、満たしてくださってるんですね。群衆のことを心配されてるんです。気にかけておられるんですね。空腹のまま帰らせたらどうなるのか、ね、途中で動けなくなるでしょう、遠くから来ている人もいます、とこのように言われてるんですね。群衆のことを気にかけ、群衆の体のこと、群衆の健康のこともね、気にかけておられるんですね。気を配っておられるわけですね。神様は私たちの霊的な面、そして物的な面でもね、いや、すべての面でもね、必要を満たそうとされるお方であるんですね。ヨハネっていう人はね、ガイオっていう人のためにね、祈っているわけなんですけども、彼はこのようにね、祈ったんですね。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますと。魂の幸いですね。これは大事なんですね。 でも魂の幸いだけじゃないですね。すべての点でも幸いを得るように、また健康であるように、神様はね、そのことを願っておられたんですね。つまりすべての必要を満たしてくださるお方であるわけなんですね。イエス様はいろいろなことで心配する人たちにね、言われましたね。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。私たちは生活の中でいろいろなことを心配するようですね。しかし、心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父がそれを皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますとあるね。神は私たちの必要を知っておられるという。そして、それをすべて与えられますと言われているわけですね。私たちの必要を知って、私たちに与えてくださる。昨年ですね、私はある方からね、あるものをいただいたんですね。予想してなかったですし、なんでこういうのをくださったのかなと思っていたんですね。翌月、私にその必要ができたわけなんですね。与えられたのを驚いたんですけども、その翌月自分に必要があるということが分かった。私そのことを知らなかったわけですね。なぜ与えられたのかな、私は必要を知らなかったわけですね。でも翌月その必要があるっていうのは分かったわけですね。あ、神様はすごいなと思ったわけですね。必要を知っておられるんですね。そして与えてくださるお方であるわけなんですね。イエス様は必要を満たされる。そのことをぜひ覚えていただきたいわけですね。続いて見たいのは、弟子たちは恵みを忘れていた。そういうことなんですね。イエス様の語りかけに対して、彼らは言ったんですね。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れて、この人たちを十分に食べさせることができましょう。まずこんな偏僻なところだって言ってるんですね。どこからパンを手に入れるのか。この多くの人たちに十分に、まあ周りを見て環境をまず見てしまったわけですね。そしてそれは無理でしょう、不可能でしょう、ね、彼らは以前の恵みを忘れていたわけですね。彼らは先ほど言いましたようにね、以前素晴らしい経験をしていたわけです。同じような経験をしていたんですね。少年の5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人以上、その人たちが満腹して、また12のカゴに余りがあったというんですね。その豊かな神様の恵みに預かったわけですけども、それを忘れてしまったんですね。前回の時にもね、彼はイエス様のところに行って言ってるんですね。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。イエス様はあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。弟子たちは言うんですね。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。200デナリ。一日の賃金が1万円としたら200万円でパンを買ってきて食べさせる、そういうことでしょうか。いや、そこにはね、この場所でこの大勢の人でどこからパンを手に入れて食べさせることができるでしょうか。そのお金も、 イエス様はね、その時5つのパンと2匹の魚でね、本当に天を見上げ祝福を求め、パンを裂いて弟子たちに配るようにされたんですね。弟子たちはね、群衆を100人50人と座るようにしてね、そしてイエス様が祝福されて分けられたものを彼らは配っていったんですね。そして人々が満腹になるのを見たわけですね。なおかつ人々は食べて余ったパン切れ12のカゴですからね、弟子たちはね、一人一人それを集めていったようですね。イエス様の御業に預かったわけですね。恵みを無駄にしないようにということで、彼らはね、余りを集めたわけですね。しかし、そのような素晴らしい経験をしたわけなんですけども、その恵みを忘れてしまった。ね。この時にですね、前の出来事のことを思い出して、イエス様にね、願ったらよかったんですね。主よ、あの時のようにもう一度してください。しかし、そのようには求めなかったんですね。それは、彼らが以前の恵みを忘れてしまったからなんですね。人は過去に素晴らしい経験をしてもね、それを忘れやすいようですね。そして、イエス様がどのように素晴らしい方かということを理解していなかったようですね。ですから、イエス様を信頼することを忘れたわけですね。イエス様の素晴らしさ、その力を覚えていたらね、イエス様に信頼してね、イエス様、前回のようにしてください。あの時あのようにしてくださって、今回もしてください。そして、人々の空腹を満たしてください。と願い出たと思うんですね。彼らはイエス様の素晴らしさを忘れてね、自分たちでしようとしているわけですね。イエス様の素晴らしさを忘れているんですね。イエス様の力を知り、イエス様を信頼して、その問題をイエス様のところに持っていくとき、主はその問題を解決してくださると思うんですね。主よと信頼して私たちは求めたいと思うんですね。詩編の50編の15節にはこのように詰められているわけなんですね。50編の15節。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。私は、あなたは私をあがめようとあるわけなんですね。ついてみたいのは、あなたは諦めていませんか?ということなんですね。あなたは今問題に直面されていますか?問題が大きくて無理だと諦めておられませんか?しかしね、今までの信仰生活の中で、イエス様は素晴らしい恵みを与えてくださったのではないでしょうかね。弟子たちと同じようにね、主の恵みを忘れていませんか。自分で無理だと思っておられませんか。不可能だと思っておられませんか。私たちは弟子たちと同じようにね、無理だと思ってしまう時があると思うんですね。しかし、主は共におられるんですね。主は死に勝利されたお方ですね。天においても地においても一切の権威が与えられている。そのイエス様が共におられるわけなんですね。すべてを治めておられるイエス様が おられるわけですね。私たちが現実を見て周りを見て無理だと思ってしまうことがあるわけなんですけど、しかし主は道を開いてくださったのではないでしょうか。私たちのこの千里の教会はね、52年前に淑先生が南千里のセンタービルで開拓を始められたわけですね。そこから始まったわけですね。魂が増やされ、そして5年間及ぶね長い祈りが積まれ、1971年に街道が、最初の街道が与えられたんですね。30坪の土地と20坪の建物が与えられたんですね。魂が増やされていったんですね。そして1982年に前の街道が与えられ、そして2003年にこの街道が与えられたわけですね。ニュータウンで教会が建てられる、不可能に近いことだと思うんですね。しかしちょうど神様が用意されていた土地があったわけですね。そこに街道が建てられたわけですね。神様は教会を建て上げてくださったわけですね。人が増やされてね、次の街道が必要になったわけですね。不可能と思えることを主は成してくださったと思うんですね。そしてこの街道にも神様は不可能と思うようなことをね、成してくださったわけですね。私たちはその恵みを忘れてはいけないんですね。恵みを覚えて私たちは生きるわけですね。私も信仰を持ってですね、自分で無理だ、そういうことがやはりあったわけですね。クリスチャンになりましてすぐ、まあ私学生の時にクリスチャンになったわけですけども、タバコを吸っていましてね、未信者の時も体に悪いからやめたいと思っていたんですけども、なかなかやめれなかったんですね。クリスチャンになりまして先輩のクリスチャンからね、やめれましたかと聞かれた。いや、それは無理でしょうと最初答えてたんですね。なぜなら今まで努力したのにやめれなかったね、これは無理だなと思ってたわけですね。しかし言われていくうちに、あ、やめることができるようにとね、祈っていったわけですね。このような祈りをしたんですね。神様、今度私タバコ吸ったらもう手動かなくなってもいいですと祈り始めたんですけども、右手動かなくなったら大変だなと思ったんですね。じゃあ左手でも、左手も大変だなと思って、いや親指ダメだ、人差し指、中指、薬指、でもこれ動かなかったらダメだなと思って、まあ取り消して、でも祈ったわけですね。神様を恐れる心はあったと思うんですね。努力したんですけども無理だったんですね。自分がね、一生懸命我慢したのにね、夕方負けてしまったんですね。情けなくなったんですね。次の日もまた負けてしまったんですね。その次の日もその次の日も負けてしまったんですね。自分が情けなくなって祈ったのを覚えてるんですね。神様、あなたは私が辞めるんじゃなしにね、吸いたいという思いを神様取り除いてくださいと祈るようになったんですね。そうですね、私たちの内側が変えられたら、それから解放されるわけですね。自分の力で一生懸命やっていてもね、なかなか無理ですね。そのように祈った時に、私の内が変えられたら、それは可能ですね。こうありましたのをね、また後でと思ってステレオの上に置いたのを覚えてるんですね。それからやめることができたんですね。私は無理だと思っていたんですね。しかし、まあ小さな、皆さんにとっては小さなことがある。でも私にとって大きなことだったんですね。 本当に神様は生きて働かれる、神様の御心に関する祈りは聞かれる、思ったわけですね。そして当時は大学3年信仰を持ちまして、4年で将来のことを祈っていたわけですね。しかしその中でやっぱり伝道献身ということが思いの中にあったわけですけど、親に大学行かせていただいて卒業を控えている、当然親としては卒業後社会人として暮らすことを期待していると思うんですね。末っ子ですので、もうこれで親としてはもうこれで仕事が終わったという思いがあると思うんですね。そのような状況の中で伝道者として歩み出す、私にとっては不可能だと、無理だと思ったわけですね。しかし主は導いてくださったわけですね。私たちは不可能だと思うんですね。無理だと思うかもわからないんですね。しかし主は導いてくださるお方ですね。主は力のあるお方なんですね。天においても地においても一切の権威が与えられていると言われるんですね。その方が共におられるわけですね。主に不可能なことはないわけなんですね。年老いたアブラハムにね、主は、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時さらには男の子ができている、彼は99歳だったんですね。アブラハムはね、不可能だと思っていたんですね。しかし主は言われたんですね。主に不可能なことがあろうか、約束の子イサクが誕生したわけですね。私たちは不可能を可能にされる主を信じて歩んでいきたいと思うんですね。あなたの上に成してくださった主の恵み、覚えていただきたい。主の素晴らしさを覚えていただきたい。いろいろな問題があったとしてもですね、その問題を主の前に持って行っていただきたいんですね。主に不可能なことがあろうか。私たちは主を信頼して、主を仰いで歩んでいきたいと思うんですね。主の恵みを覚えて、私たちは歩んでいきたいと思うわけですね。それでは一言神様にお祈りを捧げしたいと思います。天の神様、主が私たちと共に歩んでくださることを覚えて、感謝いたします。素晴らしい主を覚え、また素晴らしい主の恵みを覚えて、私たちが歩んでくださいますように。私たち一人一人の歩み、主が共にいて、助け、導いていってくださいますように。感謝し、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
素晴らしいメッセージに感謝します。お立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美いたしましょう。主にとって不可能なことはあるでしょうか。本当に全能の主の約束を信頼いたしましょう。本当に私たちは自分を見て、あるいは周りの状況を見て諦めないように、主の約束にどこまでも信頼して歩んでいくようにいたしたいものです。なしたまえながむね。なしたまながむね。すえつくりわがしよ。われはたながてのうちにあるつちくれ、ふるゆきのごとくに。
我が家